新しい酒は新しい皮袋にということで、お話を始めたいということを昨日申し上げましたが、これはですね、なかなか深い意味があるんですよ。もちろん具体的にはキリスト教の方向でですね、聖書に書かれていたものの一つなんですが、新しい酒はなぜ新しい皮袋に入れなきゃいけないのかと言いますとね、ちょっと日本の例でいきますとね、1930年、ちょっと古いんで、随分古いとこから始めんだなっていう考え感じされる人もいると思いますけども、今から約100年前ですね、まあ、90年前っていうか、その時代はですね、実は軍事優先最優先時代だったわけですね。ちょうどロンドン軍縮会議があったように思うんですけども、アメリカとイギリスと日本でですね、戦艦の量をどのくらいの比率にするかとかですね、各国ともに軍事競争をやってた時代なんですよ。ちょうどドイツにも第一次世界大戦の敗北にですねから立ち上がって、ナチスドイツができてですね、1932年ぐらいにはナチスがドイツの第一党になるという時代ですね。その時代は今ではですねちょっとおかしいと思うでしょうけど、その頃はですね、とにかく軍事が一番大切なんですよ。軍人さんが街を歩いてるとキラキラと輝いて見えたんですよ。軍服を着てですね、若い将校さんが歩いてるとも、若い女の子なんかキャーキャー言ったわけですよ。その時代なんですね。軍隊ってかっこいいなって、そういう時代なんですよ。それはどうしてかっていうと、まあ世界的にはもちろん、どんどんどんどん強い国が弱い国を植民地にしてましたからね。まあ、今は平和運動っていうんで、まあ、随分人間も進歩したもんですけども、その当時はもう力任せなんですよ。とにかく力の強いものが勝ちと。軍艦でもですね、1万トンの軍艦が来たら、それは2万トンの軍艦には勝てないんですよ。だからどうして勝てないかって簡単でですね、まあ、軍艦っていうのはそこに載せてる鉄砲、大砲ですよ。艦砲っていうんですけどね、その戦艦の上に乗ってる大砲が届く距離で決まっちゃうんですよ。陸上戦ですとね、藪に隠れたりできますから、片方の鉄砲が届くまでに敵の鉄砲が届いても隠れることができるんですけどもね、しかし海上はもう鏡のような海の上で戦いをしますからね。まあ例えば明治時代ですと日露大戦争なんかあったわけですが、8000メートルで届くと、片方がですね、例えばロシアの軍艦は8000メートルで届くと、日本の軍艦は6000メートルでしか届かないというと、近づいてるうちに全部やられちゃうじゃないですか。逆に今度はロシアの戦艦の長さが届く距離が8000メートルだったら、日本は1万メートルから届けばですね、艦隊の距離を1万メートルにして、そこから撃てば、ロシアの大砲の弾は全部日本の艦隊の前に落ちて、日本の艦隊のやつだけは向こうに届きますからね、叩き潰せるわけですよ。これが現実的に起こったのが薩英戦争ですね。薩摩の殿様が、生麦ですから神奈川県のところを東海道を通っておりましたら、参勤交代でですね、そこにイギリスの人がですね3人馬に乗ってきたわけですよ。ただ彼らは当然日本人なんかは猿だとか言ってるわけですから、馬に乗ったまま島津の殿様の行列を横切ったんですよ。そしたら無礼者っていうんで、薩摩の武士がですね、イギリスの将官を叩き切って一人死んだんですね。まあ大騒ぎになったと。で、幕府とイギリスの間でいろいろ交渉があったけども、イギリスは腹の虫が収まらないと、もう薩摩に直接行こうと、どうせ日本だってイギリスよりか弱いんだから、薩摩なんかイギリスよりか弱いだろうと思って、薩摩に行ってですね、鹿児島湾に入ったと。まあいろいろあって、結局はもちろんイギリス艦隊は射程が長いですからね、薩摩の町も焼き払われたりしたんですが、 ちょうど運悪く雨がものすごく激しかったり、嵐になったもんですから、イギリスの船がちょっと間違ってですね、島津の砲台に近づいたんですよ。島津の砲台から撃って届く距離よりかは、イギリス艦隊の船が届く方がずっとずっと長いんで、晴天だったらもう一頃にやられたんですけども、 あいにく嵐だったもんですから、分からずにイギリスの船が薩摩の砲台に近づいたんですよ。そしたらそこを狙って薩摩の砲台がだんだんと撃ったもんですからね、もちろん薩摩の鹿児島県の人がものすごく元気が良かった、戦いがすごくうまかったってことあるんですけども、イギリスの方がもう20名ぐらい一度に死んじゃってですね、結局イギリスはあれやこれはやったんですけども、まあ、薩摩湾から逃げたんですよ。結果的には日本の薩摩が勝ったような形になったんですよね。で、まあそういう運のいい時はあるんですけど、基本的にはもう長さで決まっちゃうんですね。ですからそういう時代なんですよ。もちろんその時代1930年、今から90年から100年前ですね、私がよく言うんですけど、日本人の平均寿命は43歳、男も女も43歳だったんですね。女性は子供5人ぐらい産みますからね、だいたいあの頃17、8で結婚するんですけど、まあ、48まで43までだいたい15年ぐらい結婚生活を、25年ぐらい結婚生活をしてですね、それでお亡くなりになる。男の方は畑ではもう桑を振るい、炭鉱では鶴足を振るってですね、やっぱり43ぐらいになると体ボロボロになるんですよ。で、平均寿命43歳ですね。ブログを聞いておられる人は人生50年っていうじゃないかっていうことなんですけど、我々が大体知っている人ですね、織田信長、人生わずか50年下天のうちになんとかっていうわけですね。これは我々と侍とかそういうのはいいものを食べてますからね。それからまあ戦争は侍ありましたけど、まあ、貴族はないですし、まあ上流階級は比較的いいものを食べてるから50歳ぐらいまで生きた人が多いんですが、だから有名人っていうのは大体50歳ぐらいっつってもいいんですが、庶民はねそうはいかなかったんですよ。何しろご飯とね野菜ぐらいしか食べれないんですから、魚がつけばいい方だっていう方ですからね。ですからやっぱりそんなもんだったんです。そうしますとね、例えば我々の身をですね1925年とかそのぐらいに置きますとね、周りの人はみんな45ぐらいでみんな死んでいくんですよ。もっと若い時に結核で死んでいく人もいる、老害と言いましたけどね、死んでいく人もいる、まあ50過ぎて生きてる人は少ない、そういう時代ですね、時代自身が。それから世の中はもう戦争戦争、とにかく次の戦争に勝たなければ日本は滅びてしまうというのが続くわけですからね。ですからもちろん新聞もテレラジオもですね、戦争しなきゃいけない戦争しなきゃいけないって言うと、そういう中でどういう日本は選択をするか、どういう政治をするかって言ったら今と全然違うでしょ。今は少子高齢化とかですよ、もちろん平和がいいとか、もう今では高度成長もあんまり良くないんじゃないかなんて言われてるぐらいですよね。つまりなぜ新しい酒を新しい皮袋に入れなきゃいけないかっていうと、もう我々が頭で考えるよりかはるかに時代の流れっていうのが激しいんですよ。だからそれはもちろんね、最近だけ激しいってわけじゃないですよ。1930年のさらに90年前っていうとですね、1840年ですから、まだ江戸の終わりですよ。だからもう全然違うんですね。だからそのそれだけ違う社会で同じような政治体制っちゃいけないんですよ。そういうわけにいかないんですね。今から90年前の時代よりか90年前言ったら江戸幕府でいい直輔とか出てくるわけですからね、徳川将軍とか。それから90年経つと全然もう違って、昭和天皇ですね、軍縮会議、イギリス、アメリカとの戦いとかね、そういうふうになってきてもう全然違うんです。それをですね、やっぱり古い 革袋に入れるっちゃけにはいかないわけですよ。それはもう考え方は全部違うわけですから。ですから今の時代ですね、2020年というのがどういう年だったかというのは、まあ、次の次ぐらいにはいけると思うんです。あんまり慌てないはいいですからね。この手の話は、自分自身の人生、自分の子供の人生に大きく影響しますので、ゆっくりゆっくり一つ一つですね、なぜ新しい酒が新しい革袋にいるのか、必要なのか、なぜ参政党という新しい政党が必要なのかということはですね、やっぱり我々は深い知識とじっくりと考えてですね、そして誤たずにいかなければいけないということなんですね。今日は1930年お話しましたが、次はそれから30年後の1960年っていうのが一体どういう年だったかということをお話をしていきたいと思っています。